臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療を昭和から令和への進歩の9回目、眼内レンズと題して、慶応義塾大学眼科教授根岸和乃さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は白内障手術に引き続いて、眼内レンズの選択、これが必須になるということでお伺いします。まずこの眼内レンズにはどんなものがあるんでしょうか。
はい、眼内レンズ大きく分けますと、単焦点レンズという、主に1箇所にピントが合うというレンズと、多焦点眼内レンズ、あるいは老子矯正眼内レンズといって、1箇所ではなく複数の距離にピントが合うレンズと、2つございます。
はい、この大きな差はやはり眼鏡が必要になるかならないかがありますか。
はい、そのおっしゃる通りですね。単焦点レンズの場合は主に1箇所しかピントが合いませんので、例えば遠くが見えるようにすると、お手元本を読むときとか老眼鏡が必要になりますので、基本的に眼鏡が必須となります。しかしながら、多焦点眼内レンズ、あるいは老子矯正眼内レンズと呼ばれるものは、複数ピントが合いますので、かなりの場面で、眼鏡の使用を減らすことができます。
はい、そういうことで比較的、シンプルかなとも思うんですが、実際は、先生から患者さんへのご説明はもっと複雑なんですよね。
はい、多焦点レンズ、眼鏡の使用頻度が減るということで、それだったら全部そちらがいいんじゃないかというふうに思われることもあるかもしれませんけど、まず一つ大きな点は、単焦点レンズはすべて保険でカバーされますけれども、多焦点レンズは一部保険が効かないので、患者さんの費用負担が高額になるということがあります。また多焦点レンズは確かに眼鏡の使用頻度は減るんですけれども、その代わりといってはなんですけれども、多少の欠点もあります。例えば、夜ですね、あるいは暗いところに出た時に光、車のヘッドライトであるとか、街灯、そういった光源がありますと、それがハレーションを起こしたように見えたり、その光源の周りに光の輪が見える、グレアとかハローと呼ばれる現象ですけれども、こういったことが起きたりしますので、夜よく運転される方などには向かないこともありますし、また順応する期間が少し単焦点よりも時間がかかりまして、一般的に3ヶ月から6ヶ月慣れるのにかかると言われていますので、欠点もありますので、必ずしも単焦点の方が全て優れているというわけではないということになります。
はい、そういったご説明、患者さんに、いつもされてるんだと思いますけども、やっぱり患者さん相当悩みますか、あるいは患者さんその辺でパッと理解できますでしょうか。
そうですね、やはり理解していただける場合もありますけれども、なかなか迷われてしまって、どちらがいいか、なかなか決められない方もいらっしゃいます。で、その場合にはですね、やはりご自身の生活と合っているかどうかということが非常に重要になってきますので、手術の前にどのぐらい眼鏡を使っていらっしゃるかとか、あるいは今後どういったご趣味をされたいかとか、いろいろなライフスタイルをお伺いして、どうしても決められない方の場合は、こちらからこういったレンズもよろしいんではないでしょうかというふうにお勧めする場合もあります。
はい、患者さんによって、あるいは性格というか細かい人は会いにくいとか、そういうこともありますか。
そうですね、あまり神経質というな方ですと、なかなかその先ほどのグレアハロとか、そういった現象が気になったり、なかなか慣れないことがすごく心配になってしまったりする方もいるので、そういう方はなかなか向かないかもしれません。
はい、 ということで患者さんとても悩むということですし、場合によってはあれですね、もうレンズを入れた後でしょうか、あるいは入れる前にセカンドオピニオンみたいな形で先生のところに来る患者さんも結構いらっしゃるわけですね。
はい、そうですね。当院の場合は非常に初期から多焦点眼内レンズを扱っているものですから、そういったセカンドオピニオンの方は非常に多いです。はい、
もうレンズを入れた後悩んでいる方は大体どういうことで先生ご説明されるんですか？
はい、手術を受けたばかりの方はやはり順応期間というものがありますので、どうしても今辛くて辛くてというほどでなければ、6ヶ月ぐらいは少し様子を見たらどうでしょうかというふうにお勧めしています。しかしながら非常に症状の強い方、あるいは6ヶ月経っても見え方があまり良くなくて辛い方ですね、こういった方は他に眼鏡をかけたりしてもそれは解消されませんので、そういう場合はご本人様が受け入れてくだされば眼内レンズを交換する、多焦点から単焦点に交換するというような手術を行うこともあります。
それもあり得るということですね。
そうですね。
今実際単焦点多焦点の比率はどのぐらいになってるんですか？
はい、ほとんどの方が単焦点で、多焦点レンズを使われる方は日本の場合は 10% 未満という形に今なっているかと思います。
これはやっぱり施設によってだいぶ違いますか？
そうですね、施設とか地域によってもかなり異なると思います。
はい、ということがまずあるわけですが、レンズ、眼内レンズに伴ってもう一つの話としては ORA っていうんでしょうか？ありますと思いますが、これはどういうことなんでしょうか？
はい、はい、これは単焦点にしても多焦点にしてもどちらにしても目標の屈折度数ですね、正確に合わないと患者さんのご満足いただく見え方にならないので、実際は通常は手術前に検査をして、その術前検査の目の奥行きの長さを測ったり角膜のカーブを測ったりした、そういった生体計測の結果から眼内レンズ度数を計算してこれが合うでしょうということで入れるんですけど、実際は誤差が出てしまうこともあると。で、そういったことを減らすためにレンズを大体決めた上で手術中にですね、顕微鏡にこの ORA というのをつけられるんですけれども、手術中にその屈折度数を測定して実際に入れて合っているかどうかっていうのを確認することができる機械なので、そういったことで精度を上げるという手術をしている施設もございます。
その方が良さそうな感じもしますけど、実際の臨床面ではあまりわからないですか？はい、
そうですね、もともと手術も目に大きな病気をされたことがない方ですね、こういった方の場合は特に ORA を使わないで術前の計測から予測した場合でも大きくずれることはほとんど今なくなってきていますので、基本的に ORA は必要ないと思うんですけれども、例えばお若い頃にレーシックをされているとか、その他特殊な手術をされているような方、こういった方はやはり通常の計算法ですと、誤差が出やすいので、ORA が有効となる場合もあります。ただそういう方は非常に少ないかと思います。
そうですか。はい、それからそれと一緒にネットで見ると出てくるのが、レーザー手術とマニュアル手術みたいな、
はい、
出ますけど、
はい、
これはどうでしょうか？
はい、このレーザー手術は、全ての白内障の手術の工程をレーザーで行うわけではなく、一部の工程をレーザーで行って、残りは通常のマニュアル手術と同じように超音波の機械で行うという手術なんですが、これもですね、論文にもよるんですけれども、あまり成績には差がないというものはありますし、一部のレンズの安定性とかそういうもので少しいいというような論文もあります。そんなに明らかに優位性を持ってレーザーの方がいいというのはありません。ただし白内障の手術の際に最初に全脳切開という袋をこう切り取るような作業をするんですけど、その時にそれが切り取りにくいような難しい症例の場合ですね、そういった場合はですね、熟練した術者でなくてもレーザーで行うと一律にこう切ることができますので、そういった場合は少しレーザーが有利になると いうことはあるかもしれません。
その難しい症例かどうかってことは事前にまあ相当わかるんですか？
それはもう当然あの手術をしている医者でしたら、わかると思います。
わかるんですか、
はい、
それで、まあ、そこで考えもできるということですね。
そうですね。
ただ、まあ、このレーザー手術は保険が効かないでしょうか？
そうですね、保険でやるかどうかは基本的に、まあ、そこの施設に、委ねられているんですが、これ一例一例あの費用がかなり高額にかかるものなので保険でやるとですね全く大きな赤字になってしまうということになるので、通常はやはりそれに見合うコストで自費診療でやっていると。で、まあ、多くは多焦点レンズとの組み合わせとか、そういった形で自費診療で行っているところが多いかと思います。
はい、それからさっきの度数でしょうか、タッチアップっていうテクニックがあるんでしょうか？
はい、はい、そうですね。これは実際にもう手術後に度数がずれてしまった場合、遠視が残ったり近視が残ったり乱視が残ったりしますとご満足のいく見え方になりませんので、まあ、そういった方の場合に角膜で、この度数を治す、いわゆるレーシックとか、まあ、今はスマイルという手術があるんですけれども、そういったことによって目標度数に修正するというような手術です。ただ今はかなり精度が上がってきていますので、こういったタッチアップを受ける方はすごく減っていると思います。
そういったいろんな進歩があるということですが、この眼内レンズの関してこれ両目とも同じものを入れることでないこともあるわけですね。
そうですね、両目同じようなレンズ同じ度数のレンズを入れることが多いですけれども、モノビジョンといってわざと少し差をつけて見える範囲距離を広くしたりとか、あるいは多焦点眼内レンズでも少しタイプを変えて副作用的な症状を減らしたりとか、そういう場合はございますね。
というようにまあ、大変以前に比べては進歩してきているというわけですけれども、今後の進歩はどうでしょうか？
はい、今レンズに関しても調節眼内レンズといって、元の水晶体に近いようなタイプの開発もいろいろ考えられていますし、まだまだこれから進化してくるのではないかというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の9回目、眼内レンズと題して、慶応義塾大学眼科教授根岸和乃さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。